電飾デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2017年、7月4日火曜日朝6時です。皆さんおはようございます。編集担当の浜ちゃんです。団長おはようございます。
はい、おはようございます。
いやー、久々の登場ですね。
いやー、もう大変、失礼続きですいませんでした。
ねえ、皆さん、待ってたと思いますよ。
かな？
いや、待ってました。
もう、忘れましたと言われそうで。
いえいえいえ。もうね、皆さん、お待ちかね、生団長です。ねえ、なんか本当久々な感じがしますよね。
ありがとうございます。そんな言っていただくとね。
はい。ところで、今日は、天気はね、ちょっと横浜は今曇ってるんですけれども、台風がね、向かってるということなんで。
季節外れのね。
そうですよね。ねえ、なんか、まぁ、ちょっとこれで少し梅雨前線もちょっと遠のいて、ちょっと晴れてくれるといいなとは思うんですけれども。
ただ結局、雨どうだったですか？すいません。しばらく日本いなかったから、うん、雨降ったの？
いやー、そんなには降ってないですね。
降ってないよね、きっと。
まあちょっとね、わざーっと降った時もありましたけど、でもやっぱまだまだっていう感じだと思います。特に関東地方とかはそうかなと思います、
ね。ああ、やっぱりそうなんや。はい、空梅雨なんやね、じゃあやっぱり。
まあね、このちょっと雨とかで、そういう水が雨もちょっと溜まるといいですけどね。
せなら。そうだよね。大事なとこですね。
はい。では、早速ね、皆さんも気になってると思うんで、このコーナーから行ってみたいと思います。
団長の一週間。
はい。では、団長の一週間と言わず、三週間ぐらいお願いいたします。
まあ、三週間大げさやけど。ですね、まあ、ちょっと皆さんにあんまり、こんな細かいことを、言うのもどうかなと思ってですね。実は6月の20日から28日までやな、フィンランドとエストニアに行ってました。で、ですね。まぁ、ちょっとだから曜日というより、まぁ、なんかそれの総括みたいな話なんですけど、実は僕海外ってそんなに行ったことないというか、約30年近くぶりにですね、行ったんですよ。まあ、前に行ったのが、結婚してね、2、3年経った時になんかアメリカとハワイかな、なんかまあ、それはほぼ観光みたいなんでね、行って以来なので、もうほぼ30年近くぶりにね、まあ、行ったわけですよ。で、まあ、実はフィンランドっていう国にすごくこう魅力があってですね。で、調べてると、その隣にエストニアっていう、海渡って2時間ほどで行けるバルト三国っていうのがありましてね。まあ、旧ロシア、ソ連わかんないけど、の国、独立した国が3つあって、その一番地図で言うと上のとこがあってね。で、そこもなんかね、良さげなんで、4日ぐらいフィンランドで、3日ぐらいエストニアかな。まあ実質8日ぐらいいたんですけど、まあなんかそんなんで行ってました。で、フィンランドはですね、なんでかって言ったら、まあ一番はね、森の国なんですよね。森と湖って言われていて、で特に僕は森とかですね、木とか、それに非常に反応する男でして、もうなんか、木立がこう立ち並んでるとことかね。
はい。
それから、木を伐採してこう積み上げているものとかね。もうそういうの見ただけで、 ワクワクしてしょうがなくなるという変人なんですよね。
うん。
ほんで、まあそういうのがですね、豊富な国ということで、はい、まあ焚き火が、まあ仕事としてやってることもあって、はい、まあそこと紐付けてってもあったんですが、
うん、
で、まあ行ったわけですよ。
うん。
うん、で、まあ話すといっぱい話があるんでね、ちょっともう時間足らなくなるんで、どんな工程だったかというと、
はい、
うん、成田から、
うん、
まあ、直行便が出てるんですね。で、首都がヘルシンキっていうところなんですけども、
はい、
まあ、海外に行き慣れた方はね、ヨーロッパに行くハブの空港なのかな、なんか、そんな感じで、必ず、まあ、ヘルシンキに一回行って、そこからこう、各ヨーロッパの諸国にこう、便が飛んでるみたいなところで、非常にこうね、帰り、空港乗る前に、歩いてよく分かったんですけど、
はい、
ものすごくその、なんだろうな、免税店とかショッピングセンターがもう、あってね、うん、だから、人の出入りがこう、まあなんかな、通過点っていうのかな、
うん、
いうので、すごい賑やかな空港です。
うん。
うん、で、まあそこにね、まあ降りる方はだからね、その時飛行機満杯だったけどね、なんか、ヘルシンキで降りた人は3組ぐらいしかいなくて、
うん、
あとみんなガーッとヨーロッパの方に移動してね、
うん、
で、そっからいきなりですね、なんかもう、まあ、最初結構ビビったのが税関ね、
はい、
税関がね、怖いおっさんなわけですよ、
うん、
なんかね、もうめっちゃこう、眉間にしわ寄せてね、うん、なんか、よく映画に出るね、なんちゅうのかな、なんちゅうの、警察のなんかすごい怖い、いかついおっさんみたいな人がね、うん、いてね。ほんで、なんかろくに
しゃべりともしない。
しないしない。はい、うん、ほんで、嫁さんとこう、先に嫁さん出てって、嫁さん、まあちょっと必ず質問されるとかって言って、あ、こういうと話すの長くなるな、ここでやめるけど、
うん、
まあ目的を聞かれると。
うんうん、
で、もう言われたらサイトシーイングと言えばいいと。
うん、
で、嫁さん質問を受けたみたいで、
うん、
で、なんかサイトシーイングとか出てたんですよね。
うん、
で、今度僕の順番になって、で、こうガッと睨まれて、
うん、
いや、何言うのかなと、なんかバババって言ったわけですよ。
うん、
なんだと思ったら、ああみたいな軽減な顔されて、
うん、
要は、お前も一緒かみたいな感じのことをどうも言ってると。
うん、
ほんで、ほんほんみたいな、なんか、まあ、そうと言ったかなんか分かってないんだけどね。うん、まあ、そんなんで最初、入国に非常にビビったところから始まったんですよね。うん、
はい。
まあ、そんな感じで、でした。で、ヘルシンキを、こう、拠点として、フィンランドは、1、2、3、4カ所ぐらいかな。うん、動いてるんですけどね。
はい。
まあ、なんとなくね、地図で言うと下の方と、右上の方を行きました。
はい。
うん。で、まあ、主に国立公園がたくさんあって、
うん、
で、そこでは焚き火ができるということを調べていたので、
はい。
で、そういう国立公園、大きく2つね、まあ、ヌーク塩って非常に有名なとこあるんですけど、
うん、
そこもう一箇所ね、右の上の方に、あって、
うん、
で、読めないね、地名が。全部フィンランド語なんで。
うん、なるほど。
だから未だにこう、なんとかってちゃんと言えないんですけども、
うん、
まあそこ、ぐるっと回るのを、レンタカーで動いたんですけどね。
うん、
はい。そんな感じで、まあ行き方としてはもう、泊まるとこだけ決めて、
うん、
で、移動手段、レンタカーで、
うん、
動きました。うん。で、その後ね、エストニアに渡りまして、うん、まあ、船で2時間ですね。
うん、
2時間、そう。で、国は違っても、入国どうのこうのってないね。もうなんか、うん、兄弟国みたいな感じなんだよね、見てると。
うん、
本当にフィンランドの人がもう普通に日帰りで、
はい、
遊びに行くようなところなんですよね。
うん、
そこに渡りまして、で、そこでは、3泊したのかな。3泊して、うん、で、一つは、郊外の、もう、やっぱり、こう、なんちゅうか、もう、ほぼキャンプですよね。
うん。
うん。ハウスみたいなこともあって、
はい。
それも移動は、 向こうは向こうでレンタカー借りて動きまして、うん、で、またヘルシンキに戻って、
うん、
で、まあ、買い物もあるからって、ね、最終日は買い物やって、
うん、
で、まあ、そんな感じですね。
うん。
うん、なんで、まあ、ちょっともうこれ喋って結構なるからもうやめちゃうけど、
うん、
まあ、いろいろあります。いろんな話があって、
うん、
うん、なんかこう、自分にね、生かされることってたくさんあったら、
うん、
思って、
うん、
うん。だから、まあ、やっぱりね、海外に行くっていうことの大切さというか、まあ、自分が知らない世界に飛び込むことの大切さというかね、
はい、
53にもなって、改めて痛感しまして、
うん、
まあ、一つ大きな、うん、まあ、成果というか、まあ、これは自分にも課せようと思ってるんですけど、
はい、
知ってよかったなっていう過去形にしたくないんで、
うん、
また行こうっていうのは決めましたし、だからこれをもとに目標を一応定めました。
お
だから、それをちょっと具体的に立ててね、
うん、
でそっちに向けて動いていこうと。
うん、
いうことで、まあ、ある意味その辺では大きな成果を得てきたと思ってます。
うん、なるほど。
うん、まあそんな感じかな。
なるほど。いやね、もっとお聞きしたいですけどね、ちょっと。もうね、本当にわずかな時間じゃ、どっちみち語りきれないですから、これからちょっと徐々に小出しにしていただければなと。
いやいや、まあね、なんか海外かぶれかみたいな話になっちゃうからね。
いやいやいや。でも、ちょっと少なすぎますよね、発信がまだ。
ぜひ。まあちょっと、一個一個いろんなことあるからね、やっぱりね。
うん。
うん。まあでもなんか、覚えてるうちに喋らんと忘れちゃうね、大体ね。
うん、いや、それはそうですね。
うん。
私なんか残しとかないと。
本当だね。まあね、結構、何人かのね、メンバーさんとやりとり、まあ何人かってまあ二人ぐらいやけども、
うん、
やっぱ海外行き慣れた人はね、
うん、
しばらく時差ボケとか残るから大変なんで、いきなりこうゆっくりした方がいいですよみたいな声かけていただく人がいて、さすがにそれよくわかるんですよね。なんかね、
うん、
まあ、時差ボケというより、なんかやっぱりちょっとね、変に疲れが残ってるというか、
うん、
なんかそういう状態なんだね、あれ。
うん、
次とね、
うん。
向こう行って自然にやっぱり緊張してたのか、
うん、
なんかね、朝寝起き、未だにちょっと悪いし、
うん
うん、いつまでも寝れるし、時差6時間なんですけどね。
はい、
うん、まあなんか、うん、まあ今、やっぱ8割方って感じかな。そんな感じです。
なるほど。今、真夜中ですからね。眠いんじゃないですか。
ね。
なるほど。
うん。
はい。ありがとうございました。
はい。はい、すいません。長くなって。
いえいえ。もう今日もね、ほら、待ち構えてたように皆さんが、コメントしていただいてまして、ね、魔王が、ね、久しぶりの団長登場ですね。そのうち不在だった期間の海外視察内容も聞きたいですねってね、皆さんこう興味持ってると思います。それからルンがお久しぶりの団長ですね、お待ちしてましたってね、やっぱり言ってくれてます。あとレイチェルはおはようございますってことで今日も聞いていただいてありがとうございます。それから
ありがとうございます。
はい、モスさん初投稿をありがとうございます。
お
それからバンバンね、投稿ぜひお願いしたいなと思います。
ああ、モスさんありがとうございます。
はい、それではですね、今日の本編の方に行きたいと思います。はい、それでは今日の本編です。今日の本編は、これから起業するなら濃いファンを作ろうです。それでは団長お願いいたします。
はい。今日のキーワードは、ファン作りなんですけどね。まあ、それに形容詞で、恋という、薄い恋の恋ですね。というのをつけたテーマで話していきたいと思います。で、まあ、何かというと、一言で言うとですね、たくさんのお客さんを集めるっていうことじゃなくて、目の前にいる一人一人と、より深く関係性を作っていくという意味です。でね、なんかやっぱり こう起業して、お客さんたくさん作って、売り上げいっぱい上げてっていうふうにね、思うと思うんですよね、一見。で、まあその通りなんですけど、でもなんて言ったらいいかな、お客さんってそんなにたくさんできないっていうかね、うん、限りがあるもんだと思っていて、うん。なぜなら、まあそもそも論でね、そんなちょっと対極論なんかどうでもいいかもしれないけど、まあ少子化とかね、人口が減ってるとか、日本で言うとですよ、うん、いうことになってる中で、うん、お客さんをいっぱい作っていこうって言ったって、それ取り合いにしかならない話でね、
うん。
で、まあそういうちょっと全体としては、なんかそういう傾向がある中でお客さんを増やすなんていうのは、まあ、もしかしたら、ナンセンスなのかなと。
うん、
それよりも、やっぱ一人一人のお客さんとより深くつながって、ずっとつながって、
うん、
っていう関係性を作っていく方が、多分、まあビジネスとしても大事だと思うし、
うん、
何より自分がずっとやっていこうって決めた仕事をやる上で、そういう人たちとつながって仕事した方が、きっと楽しいし、
うん、
っていうふうに思うんですね、
うん。
うん。で、例えばその濃いファン作りっていうのがどういう例かっていうんで、
うん、
まあうちの卒業生でもう典型的にそれをやってる人がいるので、
うん、
一個事例を話すと、まあ、週末冒険会って言いまして、
うん、
まあそれをやってる伊沢さんっていう人がいるんですよね。伊沢直人さんって言うんだけど、うちの卒業生のもほぼ草分けメンバーの一人ですけど、
うん、
今授業をやって5年目に入ろうかっていうところだと思うんですけどね、
うん。
今何やってるかというと、その週末冒険会というのを主催しまして、
うん、
週末冒険っていうのはまさにその週末に冒険をしようっていうことなんで、まあ、アウトドアの授業なんですけども、
うん、
単なるそのキャンプとかいうことじゃなくて、冒険性があるものなので、
うん、
まあ、ちょっとこう、一風変わった、突っ込んだ、サバイバルっていうのが多分分かりやすい表現だと思うんですけど、
うん、
そういった企画を立ててね、で、自らがまあその辺のプロフェッショナルなので、うん、そういうことに興味を持つ人を、社会人でね、週末、アウトドアへ連れ出してみたいなことをやってるんですよ。うん、で、今、住まいは、山梨、まあ、長野、
うん、
八ヶ岳っていうところありましてね、
うん、
で。そこに住まいがあって、で、東京でも仕事やってるんで、週に何回か東京に通うと、いうような、
うん、
いわゆるデュアル生活って言ってね、うん、二拠点生活というかね、いうのをやっていて、まあ、当初から彼が目指してた、ライフスタイルなんですよ、それってね。
うん、
それをもう実現してですね、
うん。
で、自然の中で好きなアウトドアを楽しみながら仕事もやっていくということを実現してます。うん、で、そのファンの話に戻るとね、
うん、
まあ、彼がやってるのは今も言いましたけども、まあ、サバイバル性を持ったものとかっていうことなので、例えばね、まあ、テントを持たずにね、で、行ったところで、その、まあ、ちょっと違うけどね、布みたいなものを使ってね、
うん、
木の枝を使って、で、ちょっとしたそう、寝る場所の屋根を作るとかね、
うん、
なんかそういうような、もうほぼね、手持ちの道具をできるだけ少なくして、で、現地調達して、いろんなことをやるっていうような方法をするんですね。
うん。
うん、で、もうすごいマニアックなんですよ、だからやってることって。
うん。
なんだけど、そのマニアックなことが大好きな人っていうのが世の中にいまして、
うん、
もうハマっちゃってね、
うん、
彼を見つけて、
うん、
彼のやってること、まあ彼の人間性もあるんだけども、
うん、
そこに惹かれちゃったらもうドハマりで、
うん、
毎回来るわけですよ。
うん、
で、まあ、そこそこ単価もね、単価設定、うん、こういうアウトドア事業っていうのは単価設定なかなか上げられなくて、
う
で、事業化するのは難しいんですけどね。うん、なんだけど、まあそういうちょっといろんなことを教えるという付加価値がついてるから単価も少し上げて、うん、でも来ると、みんな。うん、ってな具合でね、
うん、
やってるんですよ。うん、だからもうね、最近ちょっと喋ってないか分かんないけど、リピーター率が7割ぐらいかな。うん、全体の、いつも集まるうちのね。
なるほど。
みたいなね、すごい、超リピーターを作ってる。ですよ、
うん。
うん。だから、集客もホームページもしっかりやってんだけど、メルマガをね、そういう繋がった人に送って、もうそのメルマガを読んで、あ、次行きますってすぐ手が上がったり、
うん、
なんか、次こんなことやるって言ったらもう何人かの人が、はい、行きます行きますって手が上がるような、
うん、
なんかそういう感じでやってるようです。
うん。
うん、要はね、で、あともう一個はね、すごい特徴的なのが、僕も、なんか、何度かね、まあ、焚き火の事業のパートナーであったりするから、
うん、
何度かそういう場にちょっと、うん、接点持ったことあるんですけど、お客さんとね、会話するときに、うん、デスマス帳使わないんですよ、彼は。
うん、
それでいいのかい、大丈夫かとかね、
うん、
まあ、いわゆる、タメ口っていうんですか、
うん、
もう、友達と喋ってる的な、この会話をするんですよね。
うん。
うん、へーって最初びっくりしましたけど、
うん、
でも彼がそもそもやりたかったのは、そういうふうにこう、自分が考えてることに共感してくれる仲間と、
うん、
まあ仲間とまさに、
うん、
野外で本当に心置きなく楽しんでいきたいと。
うん、
まあそういう思いがあったんですね。
はい。
だから、お客さんとの関係性はお客さんなんだけど、
うん、
仲間なんですよ、みんな。うん、で、それを地で言ってるわけですよね、
うん。
で、そのことに対して来てる人たちも何の抵抗感もなく、
うん、
まあ、伊沢さん、まあ、通称鬼って言うから鬼さんとかって、
うん、
呼んでね、で、やっていると。
うん、
まあ、これを濃いファンと、言います、
うん。
なんとなくイメージ、リスナーの方、できましたか、
うん、
うん、要するにね、こういう関係性ができると、タメ口言い合う関係性とかそういうことじゃないんでね、ちょっとそこは誤解しないでほしくて、そのぐらいお客さんとの関係が濃くなったっていう意味なんだけど、うん、そうするとですね、いわゆるリピーターと呼ばれる人たちがつくわけで、
うん、
やっぱりね、リピーターをつけるっていうことが、うん、まあ、事業の安定化には非常に重要ですね。
うん。
うん、まあ、物の本を読むとね、新規のお客さんを集めるのはリピーターの5倍のコストがかかるとかなんか言われることあるし、
うん、
一説にはもっともっと今お金がかかるんじゃないかと。
うん、
コストも時間もね、
うん。
でもなんかやっぱ新しいお客さん、新しいお客さんっていう方にみんな目が行きがちなんですね。
うん、
でも冒頭言いました通り、新しいお客さんなんてそもそも数も少ないし、
うん、
それ以前に、その選択肢が多いんですよ、今時代は。
うん、
だから、売り手に立つと自分の商品が一番いいと思いがちなんだけど、
うん、
同じようなことやってる人他にもいるし、
うん、
で、まあ要は、選ばれないといけないわけですよね、
うん
うん。で、そんな中にあってね、なんか、難しいところもあるし、
うん、
だから、今いるお客さんをしっかりちゃんと繋がっていくということを、やっぱりやっていくことがこれから大切。それからしつこいようだけど、それをやることによってね、とにかく楽しいですよ。そういう人たちと一緒に、まあお金をいただいてはいますけど、ただその分、ちゃんときちんと対価を提供すればいいわけであって、
うん。
うん。で、対価を提供して、いい関係性ができて、向こうも喜んでくれると、いうようなね、ことができるのが、やっぱり一番大事やな、というふうに思うんですね、
うん。
とにかく、やっぱね、もう最近富に思うけど、どこに目を向けて、ビジネスとかね、企業ってやってたらいいかっていうと、
うん、
やっぱね、お客さんが誰で、その人にどんな価値を提供するのか、
うん、
もうこの一点しかないと思っていて、
うん、
要するに、平たく言うと、 こんなお客さんがいて、そのお客さんが喜んでくれるためには何をしたらいいか。なんかそこしかないと思うんですよね。そこをね、なんか考えることを忘れたら大体おかしなことやっていて。だからなんかわかんなくなったら、お客さん喜んでくれることは何なのかっていうのに立ち返るっていうのをですね、やっぱりやるべきやなと。実はこれ今自戒しながら喋ってるんですけど、いうのはすごく思っていて、それって結局濃いファンを作ろうっていうことにつながっていくんじゃないのかなと、まあ、思っています。で、まあそんなことで、実はね、まあおごった話になりますけど、このラジオを朝からね、いつもリアルタイムで聞いてくれる皆さん、それから、あと、後からね、アーカイブ聞いていただいてる皆さん、毎回聞いてくれてる人たちも、まあいるわけで、まあ何人かね、そういうこともしました。まあそういうのって本当にまあもしかしたらこの濃いファンというところに、まあ少しかすってんのかななんて思ったりもするし、まあだから僕はこのラジオというメディアを通してね、濃いファン作りっていうのができるなと思っているので、このラジオをね、そういう意味で広げたいと思っています。もうね、なんかラジオなんて一見廃れるメディアって言われている世界だと思うんだけど、でもね、おそらくね、まあ、僕やって実感するし、他のもの考えてもそうだけど、なんかやっぱりね、毎回聞いてるような種類のもんだと思うんですよね。例えば営業車行ってて必ずこの番組でこの人の番組聞いてる人もいると思うんだけども、そういうのってファンですよね、きっと。で、そういうのができる、もしかしたら唯一のメディアかなと。ちょっと話が横道逸れちゃったけど、だからこのラジオはね、濃いファン作りで非常に有効なメディアだと思ってますので、やりたい人は、浜ちゃんに相談してください。
いやいやいや。はい。
以上です。
ありがとうございます。ちょっと何のあれか分かんなくなっちゃいましたけど、はい。そうですね。ぜひね、このね、濃いファン作りっていうものの、やり方の一つとして、こういったラジオっていうのもっとね、広がって、で自分ね、団長もそうだと思うんですけど、自分も皆さんの放送を聞きたいですよね。
お待ちしてますよ。
ね。
大変。
ぜひぜひ。はい、ありがとうございました。それではね、ちょっと時間になってきましたので、エンディングの方に行きたいなと思います。本日もお聞きいただきありがとうございました。それではお知らせのコーナーです。こんな熱い団長、それから楽しい皆さんに会える転職塾フリーエージェントアカデミーの授業があります。7月6日木曜日、埼玉ですね。それから7月の12日水曜日横浜、7月の15日土曜日大阪、7月の17日月曜日祝日ですけれども、こちらの池袋、それから7月の20日五反田メイン授業です。7月の29日広島体験授業に続いていきます。また企業についてコンパクトに学べる企業入門セミナーもあります。こちらの方は7月の16日日曜日大阪、7月30日の日曜日広島と開催されます。番組へのご意見ご感想を募集しています。また話していることへの質問とかですね、感想も大歓迎です。次週は環境を変えることの大切さです。もう一度言います。環境を変えることの大切さです。Facebook ページは、転職塾フリーエージェントアカデミー、ゼロから始める自分サイズ企業の学校です。転職塾、Facebook ページで検索してください。Twitter の方は、ハッシュタグ応援団55までツイートお願いします。メールの方はですね、manage@mindcool.net までお願いいたします。団長今日ちょっとお話聞いていて、 はい、ぜひ皆さんもね興味あると思うんで、その旅行記の回をね、
はい、
ぜひやっていただければなと思います。
旅行記の回、
うん、もう旅行の話でこの
30分。あ、書いて、あ、これでね。
はい。
はいはいはいはい。あ、それは やってもいいから。まあ、どうかね、ちょっとそんなのね、そんな興味あんのかね。
いや、興味ありますよ。
そう、まあ、なんか、自慢話みたいなの嫌なんだよな。やってもいいんだけど。
自慢がいっぱいあるんですか？
いや、自慢じゃないけど、なんか自慢話っぽく聞こえるのがちょっとね、こういうのってなんか、それないかね。
いや、そんなことないと思う。
ないかな。話したことは山ほどある。
お金儲けたとかそういう話は自慢話っぽいかもしれませんけど、うん、そんなじゃないですからね。
なんか嬉しげに海外行ってなんか海外かぶれになったみたいなない
話。いやいやいや。でも30年ぶりとかで行って、そのそういうなんていうんですか、ガイドなしで行くっていうのは相当な勇気だと思いますよね。普通あんまりそういうことされないんですよね。
そう、まあ観光ってのが好きじゃないね。
うん、
もういや最後ちょっと買い物やったけど、うん、もうやっぱりもう、あ、いらねえと思って、やっぱね、うん、自然と接したくて、とにかくね。っていうのがもう第一だったんですよね。うん、で、人が、日本人いないとこに行きたいから、ちょっと悪いけど、こういう言い方は良くないけど、
うん。
どこ行っても日本人がいると幻滅するから、
うん、
でもね、そういうのを、とにかくちょっと、それが一番なんですよ。
うん
そうするとね、なんか変にね、なんかどっか入るとややこしいから、
うん、
まあ要は自由に行きたいすべて、
うん、なるほど、
うん、いうことで行ってね、
うん、
なんですけど、
うん、なんか普通やらないと思いますけど、
さすがにやんないかな、まあでもバックパッカーやってる人もメンバーさんでいるしね、
うんうん、
まあそういうのと比べるとまだまだ大したことないですよ、
うん、
う
ん、なるほど、はい、ありがとうございました。ね、ルンが、ね、ぜひやっぱり裏話も含めてお聞きしたいですねってね、言ってくれてるんで、ぜひそういう回をやりたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。それではね、ちょうど時間となりましたので、今週もここまでとしたい、本編の方はね、したいと思います。それではお届けしましたのは、
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんでした。それでは、せーの、いってらっしゃい。
この番組は、転職塾。サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校。フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。